では続きまして、今月の公開音声 Q&A パート2はワークのやり方、能力開発について皆さんからの質問にお答えします。では泉さんお願いします。
はい、まずアドバンスの方ですね。先生方ありがとうございます。遠隔エネルギー送信すごいエネルギーを感じました。
また、
アドバンスコースの誘導面接とてもいいです。アメリカプログラムはすごいです。だんだん人と、環境と自然に対しても使えるようになってきました。人から相談を受けたとき、アメリカプログラムをどんな風に使えばいいか瞬時に対応できます。これは自分でもすごいと驚いています。すごいですね。そして私はいろいろと問題を持っていますが、人から相談を受けた問題はアメリカのプログラムで数分で解決してあげることができます。
すごいね。アドバンスコースでそこまでできるってなかなかのあれですね。使い手ですね、
問題はもしかしてエネルギーが弱いとか、そこが適切な振動していないのではと思うことがあります。振動していない原因はいろいろあると思いますが、苦しい体験、悲しい体験、記憶の、記憶が体の中に残っているかもしれない。人や環境、自然の振動していない部分を素早く知り、適切なエネルギーと振動を与えれば素早く問題は解決に向かうと思いましたと。
あ、人から向けましたね、この方ね。
そうですね。
もうこれはもうね、霊がどうのこうのとかね、天使がとかね、神々があっていうのを超えていって、宇宙は振動そのものなので、このどんな振動バイブレーションと共振共鳴するかっていう、もうすごいシンプルなんですね、アウェイから根拠はね、根幹は。だからシンプルだからゆえに万能でもあるし、いろんなものに応用が効くというわけだし、制限とか、ね、束縛もやり方ないし、手順もね、ちゃんと基本さえやっておけば、手順さえもある意味でね、こういってもちゃんとオリジナルできるようになりますので、これにね、すごい明確にこの方気づいてきましたね。とっても嬉しいですね、私ね。今度はね、このぜひ実例をね、この実例アンケートの方にまたね、この一もね、ほんと数分でね、人の相談に解決できてるみたいな、この辺り実例をぜひね、アンケートまだまだ30日まで間に合いますんでね。今回ね、エネルギーも年間も今回スペシャルでね、私、泉さんでね、もう1日でね、午後はね、3件回りましたけど、実は、午前2件ね、大洗のね、磯崎神社と坂崎磯崎神社っていうね、ここの2トップ、出雲系の2トップね、ここも回ってきました。実はね、ものすごい量のエネルギーが届いてますので、ね、しっかり受け取ってください。
次はですね、次の方ですよ。世の中の不安なことに対して、例えば 5G に切り替わったら電磁波の影響から身を守るためにこれを用意しておこうとか、こういう行動は悪いものに影響される未来をすでに選択してしまっていることになるのでしょうか。マインドの問題で、ただ念のためと軽い気持ちで用意すれば違ってくるのでしょうか。
確かにね、不安要素を追っかけたらキリがないですね。なので自分の中でしっかりこれで大丈夫と思える、それが大事なんですね。そのためになんか一つ別のアクションが必要であればそれをすればいいし、全くそういうことやらなくても大丈夫と思ったら大丈夫です。大丈夫と思える力を信頼してください。そこから大丈夫な人生へと変わっていきます。
でもここね、すごく大事なところですね。不安なままでいて蓋をしてみないふりをして、自分自身が目を背けて不安なんだけれども、そういうことを気にしない気にしないみたいに思うのは良くないと
思います。そうですね、自分に正直にね、
そうだから心配だから用意しよう、
そうですね、
これだけをしとけばいいか、でその上で改めて、まあ、いいかであったり最大、こんな風にありたいなということをイメージするとか、そういう風にやっていくといいと思うん
ですね。そうですね、もう 5G も電磁波もね、コロナもワクチンもみんな老後のね、資金も足りることが全部同じ原理ですからね。
そうですね、そして次ですね、もう一つ来ています。消化体を活性する動画を見た後、横になって目をつぶった時、カラーの映像が見え、早送りで進んでいたのですが、何が起きたんでしょうか。
消化体が覚醒し始めたんです。
イメージ化機能がしっかりと動き出してるんじゃないかなと思いますね。
前回のね、サイキックの時で消化体で泉さんがね、後半やってたメビウスのね、輪っかを使って光どんどん回すとかね、ああいうのね、もう本当何度も何度も見てやっとくといいですよ。本当にイメージ化機能活性化してきますのでね、いろんな ESP とかね、すごい情報キャッチする能力高まりますのでね、ぜひやってみてください。
電子化の何十倍どころじゃない情報量をね、イメージ出てきているってことになりますからね。はい、すごい楽しみです。そして次の方は、天の機能トーラスから地の機能トーラスへ移る時の質問ですね。一度お名前で手を合わせてから地の機能トーラスへ移る、このやり方で読むんでしょうか。山岡先生の書かれた本にトーラスする時はチャクラが輝くと同時に、自分を取り巻くエネルギーフィールドがどんどん書き換えられているとイメージするということが書かれていますが、具体的なイメージははっきりできない時、どんどん輝きを増して巨大な光の中に自分がいると、こんなイメージの仕方で読むんでしょうか。
はい、どちらも大丈夫ですね。天の機から地の機能トーラスへ変えるときには、一旦両手を合わせてから、今度改めて今度下方向に両手を向けて地面方向ですね。そしてまたそこから地の機に入ってくるので、ね、このやり方は OK ですし、トーラスエネルギーフィールドが、ね、もう虹色に輝いているというのは、うまくね、チャクラと、ね、連動してイメージできないときも、自分自身が巨大な光の中にいて、その光とそのものがトーラスからぐるぐるぐる回って、その中心に自分がいるという感じ、これでも全然大丈夫ところが素晴らしいので、ぜひ続けてください。
次の方は、先日のワークショップの後から消化体ワークを日々やっています。目を閉じてからイメージだけ行うメビウス、上から上がって降りてくるという方がどうもうまくできません。別な動きになります。頭の動きをつけると何とかできますが、これだとイメージはならないよなと思ったりして、連続でやっているのはまだ1週間程度なので、根気よくやっていけば綺麗なメビウスを描けるようになるんでしょうか、ということですね。はい、根気よくやってみてくださいというか、楽しんでやってみていただきたいんですが、頭の動きをつけて大丈夫ですよ。体の動きや手の動きを一緒に最初はやってみてもいいと思います。そして人の、ね、癖ってやっぱりあるんですよ。右利きの人は左手でやるととか、ね、右回りはできるけど左回りはやりにくいとか、そういう体の癖って、イメージにもやっぱり出てくるんですね。でもし、もっとやりやすくしようと、自分のこの、スムーズな動きっていうのをね、しっかり感じたいって思うようでしたら、例えば紙に鉛筆でメビウスの動きを書いてみてください。それもね、同じことだと思います。どちらかが歪んだり大きくなったりっていうことが最初はあるかもしれません。こういったことを続けているとだんだんスムーズにバランスよくですね、どちらからの動きでも、そして大きさも綺麗に、描けるようになると思います。楽しい方法でね、ぜひやってみてください。頑張りすぎるとか努力でってなるとやっぱなかなか続きませんのでね。はい、そして次の方は、先日のセミナーで金運アップ方法ということで金銀のエネルギーの紹介がありましたが、カラーブリージングのように金銀の色を取り込んでトーラスを回しても良いですか。浄化消化のワークの光を金銀に置き換えても良いですか、という質問です。
はい、いい質問ですね。ぜひね、金と銀というのは、材質としての金属としてのエネルギーも、最も高いものですし、当然イメージのシンボルカラーとして使ってもその効果がものすごく強いものになりますので、銀というよりもなんかプラチナみたいな感じでしょうかね。プラチナのエネルギー、プラチナ色のエネルギーという感じでやった方がよりさらにパワーが出てきますので、銀のエネルギーで浄化消化、そしてゴールド、金のエネルギーで繁栄という高さというか、こんな風に、ね、イメージワークの、ね、定番カラーとしてぜひ使い分けて使ってみてください。
次に、望む未来をイメージして気をインストールすれば、過食、浪費などのやめたい悪習慣をやめることはできますか。他に良いワークがありますか、という質問です。
はい、もう基本は望む未来をイメージして気をインストールするだけで大丈夫です。この前のね、さっきのパート1のところの成果実例のところでね、お答えしましたけれども、これはプロコースなので、ね、誘導ワークを私がしたんですが、ダイエットする、痩せるっていうね、その痩せてる自分、未来の自分とつながる、そのエネルギーを今の自分にインストールするだけで、だんだん食欲が自然と整備されてくるっていう現象が起きてきます。やはり望む未来でエネルギー、イメージでつながって、エネルギーでしっかりと自分自身の今の自分を変えていく、これは全て共通になりますので、ね、ぜひやってみてください。
3つ目の質問です。願望に執着しすぎて、今現在それが叶っていない状況を引き寄せている気がします。絶対〇〇するんだとか、必ず〇〇が欲しいという気持ちを捨てて、願望が達成する予感確信を持ちたいのですが、良い方法がありますか、
はい、どんな、そうですね、
言葉の、発言の仕方にもひょっとしたらマインドで現れちゃってるかもしれませんね。 絶対に〇〇するんだ、というよりワクワクしてこうありたいということを、イメージをしていますかということ、そして必ず〇〇が欲しいではなくてもうそれを持っているというね、まだ叶っていない状態を強く願っているような気がいたします。はい、
うん、そうですね。感情にちょっとフォーカスしてほしいんですね。状況じゃなくてね、どういう感情を味わいたいかって、感情って実はエッセンスって言い方もできて、お金がたくさんあって安心するとか、パートナーがいて安心する、じゃあそれならば結果お金とかパートナーじゃなくて安心している自分というものにフォーカスして、その感情とつながるんですね。そうすると結果的には自分の幸せが変わるので、それに見合った状況が起こり始めます。今までの自分でこうやるべきだ、こうしたい、これが願望だと、それが叶わないっていう叶え方をしようとするので、自分自身のあり方を感情からもう一回ちゃんと見直してみると、そうすると自然とそれに合わせて状況が展開してきますので、そんな風にハートのエネルギー、ハートの声を聞いて、感情からまずは望む未来を、ね、しっかりとイメージしてみてください。
しましですね。でもすごいじゃないですか。朝大事だということがよくご理解いただいているから、うん、でもね、朝もしどうしても書く時間がないというのであれば、寝る前はいかがでしょうかね。もしくは持ち歩いていただいて、お仕事を始める前であるとか、出かけて、午後のこの時間ならお昼の時間ならとかね、ここには隙間があるなという時、それを見つけて、一日のリズムとして朝ができないのであれば、じゃあ午後3時にしようとかっていうふうにちょっとルーティン化ご自身で決めてみてください。夜寝る前でも構いませんね。
もうちっちゃいサイズなんでね、持ち運びはすごくできると思いますのでね、ぜひね、身につけておいて、どこかパッと思った時に使ってみてください。
そしてどんどんそれをね、自分のイメージとして朝余裕があってこんな風に過ごしているっていうね、そういう時間のイメージもしっかりして自分自身の生活ライフスタイルっていうのを決めていってもいいんではないかなと思います、
はい、
そして次はプロご帰省の方ですね、はい、いつもありがとうございます。先日の、特別な個別セッションありがとうございました。両先生のお言葉が胸に染み入りました。もっとお伝えしたいことなどありましたが、当日は自分の中でどうしてもクリアしたい課題についてお話ししたようになりました。日々の誘導瞑想について教えていただきたいのですが、1日に2回以上はやりすぎでしょうか。半年後の自分の姿が見えイメージで見えなくても、シフトした感覚意識を感じるだけでも大丈夫でしょうか。
はい、大丈夫です。もう別に1日1回と決まってるわけありませんので、2回も3回もどんどんやってみてください。最高の自分、半年後の自分って、ね、繋がって、その時の映像を見なくても構いません。でもその時の自分はこんな感情に満ち溢れている、それを感じるだけでも全然脳が変わってきますので、ぜひね、何度でもいいので自分が一番心地よくなる自分と繋がってみてください。
何故中は脳疲労が起こりやすいと聞いたことがありますが、それに加えて自宅の近くで毎日建設工事の音が鳴り響いて気が休まりません。止めるのか、脳の大きいメモリが低くなっていると感じる今日この頃です。プロコースではたくさん覚えることがあるとお聞きしていますが、ついていけるか不安です。ワーキングメモリを高めるようなワークがありましたら教えてください。
はい、もうこれはね、どこか少しの時間でもいいので、完全に身も心も緩められるようなリラックスできるような時とできれば場を持ってほしいんですね。できれば本当はどこか行きたい、介護の最中だったり大変だったりするので、例えばお風呂の時間とか、あるいは夜寝る前のほんの数分間だけでも、完全に自分がこのなんていうんですかね、もうリラクゼーションに浸れるような、その時顔とか使うといいと思いますけれども、ポケーっとできるような、ね、そんな時間を持つだけで、そして時間と同時にできればそのポーっとしてリラックスしてるという自分のエネルギーを使って、緩やかにこうトーラスワークに回していくような感じをすると、すごく、ね、自分の芯が強くなってきます。自分の芯が強くなって軸がしっかりしてくると、今度周りの、ね、いろんなノイズとか起きてる出来事に必要以上に影響を受けにくくなりますのでね、そのことは完全にリラックスですね。エネルギーワーク的にはまずはね、ハートのエネルギーワークでまず自分のハートを癒してあげるということも大切かなと思いますので、そのあたりからやってみてください。
ですね。だから動きも重いかもしれませんよね。もう自己自身で光で、しっかりと浄化消化して、すべての、不要なワーキングメモリーを使っているものをね、クリアにしてみるっていうのもいいかな。
そうですね。海馬と扁桃核の動きもやってみてください。
うん。素晴らしい。そして、母がお世話になっている今の施設、今までの施設とは変わって雰囲気が良くなくて、気が立っている看護師さんもいて、荷物も山積み状態です。母に元気です。元気か聞くと元気じゃないと毎回聞かされ、他の施設に移してあげたい気持ちも湧くのですが、少々考えますと、その施設に今お世話になるしかなく歯がゆさを感じます。最適なワークはありますでしょうか。
はい、お母さんがね、もう最高にこの施設はいい、本当によかったと言っている未来と一緒に、ね、自分でイメージしてみてください。お母さんが喜んでる、お母さんがよかったって言ってる、その時にはまだイメージするように今の施設かどうかは関係ない。ただお母さんがすごいよかった、楽しいとか言ってる、よかった、ありがとうって言ってる姿をイメージして、そして自分自身にトーラスを回してあげてください。そしてお母さん自身に遠隔でトーラスを回してあげてください。そうすると面白いように状況自体が変わり始めるようになってきますので、これ本当に実際やってみてください。そうなることで状況は変わります。
次の方は、苦手克服のコツを教えてくださいということです。楽々できている自分になり、浄化消化とはハートのワークをしていますが、まだ向き合えずに先延ばしにしています。嫌悪感はかなり消え、あと一歩な感じなのですが、このやり方で正しいでしょうか。
そうですね、楽々できている自分と浄化消化ですね。あとね、もう一つが、もうすでにそれを、ね、克服して余裕で楽しんでいる自分をイメージして、その未来の自分とメビウスをしてみてください。この両方ですね、今の自分の浄化消化と、なりたい自分にもなっている自分とのメビウス、この2つやってみてください。
そして他者をより良い未来とつなぐ時のメビウスについてお尋ねします。今のその人と願いの叶ったその人は横の八の字のように並べて、私は外から見ている状態が良いのでしょうか。それとも自分のメビウス同様に今の私の位置と向かい側の縦に並べるのが良いのでしょうか。細かいことで恐縮ですが、どうぞよろしくお願いします。
はい、他者の場合は、ね、外から見るので大丈夫ですよね。その人の他者ね、A さんの A さん、今の A さんとも最高になっている願い叶った A さんを八の字状にメビウスを回していって、メビウスをやがて高速回転して光り輝く太いエネルギーに回って、行き着いたその2つの A さんと未来の A さんも1つになって新しい光になって、あ、よかったと言ってる。そこをぜひ見てください。できればその時にできたエネルギーを遠隔でその人に送って、自分にはインストールで送ると、ご自分自身が、今度はもうその A さんが最高の A さんになった未来と進むようになります。その両方ね、自分自身の遠隔と、自分自身のインストールと他者の遠隔と、最後の仕上げにやるとより効果的です。
メビウスの質問続きますけれどもね、先にちょっとメビウスの質問いきます、はい、自分が欲しい能力や霊性を持っている憧れの人とメビウスをする場合、どのようなやり方が良いでしょうか。
もうそうなっている人と自分をメビウスするっていうのが一つですね。よく私とかも言われますね、先生とメビウスしてます、どうぞって言ってますけれども、全然、ね、メビウスしてもらって構いませんですし、あともう一つは、自分がもうそういうそうなっている、自分がもうそういう能力や霊性を発揮している自分をイメージして、その自分と、その未来の自分と今の自分とメビウスして光で結びつける、この方法でも大丈夫です。
そして先日はセッションをありがとうございました。ハートの解放が大事とアドバイスをいただき、山岡先生の誘導瞑想とハートのエネルギーワークをしていますが、それで良いのでしょうか。ハートを解放すると本当の自分、本当の望みが分かるようになりますか、という質問も来ています 。
なります。やっぱりハートなんですね。ハートの奥はいつも言いますが、ハートの奥の中心が魂の扉です。ですので、頭の考えるノイズではなくて、計算でもなくて、今ここのハートの中心に意識を合わせて、そこに光が広がっていく、そこから光が出てくる、その光と一緒になっていくというようなイメージをすると、様々なノイズが、ね、離れてきて、本当の自分の声がだんだん解放されていくようになりますので、ぜひ、ね、ハートを解放するワーク続けてみてください。
で次はですね、この時期に質問できるなんて、これ、クリスマスプレゼント受け取るみたいで嬉しいです。どうもありがとうございます。と来ていますね。そして質問なんですが、地のエネルギーを受け取るとき、なぜか違和感を感じます。これは住んでいる場所と関係あるのでしょうか。
この場合ね、まず今自分が住んでいる場所の地のエネルギーを吸い上げているのではないということですね。もちろんその場のエネルギーというのは影響を受けたりすることはあります。こっちのパワースポットやるわ、加速エネルギー種とかね、やっぱりエネルギー的にちょっと濁っているところでやるとその影響を受けたりしますが、さらにでもそれを超えていくのはイメージの力です。最高の自分になっているというイメージ、そのイメージを生み出すところの、そこにもいる自分のその未来のマイアースのエネルギーをいつでもどこでも受け取れるという、そんなイメージを持ってやってください。そうすると場所の影響を受けることがほとんどなくなって、自分のイメージ、感じてくるエネルギーを、ね、しっかり受け取ることができるようになりますので、ぜひそのようにやってみてください。
次の方は360度メビウスの質問ですね。いつも右回り左回り両方やっていますが、どちらを先にやるか、そこに違いはありますでしょうか。
はい、できれば浄化消化という意味合いで言うと、上から見た右回りを先にやると、360度メビウスですね。はい、先に、ね、浄化消化右回りで右回りと、そして今度は左回りと地の木のカットラスと間違えましたね。メビウスをぐるぐる回していくときでしたら、特にどちらからでも大丈夫です。で右回り左回りとありますが、あえて言うならば左回りはエネルギーを浄化消化、自分をね整えていきますので、左回りをやってその後に右回りでパワーアップしていくという方がよろしいかもわかりません。うん、ぜひ、ね、やってみてください。これね、質問聞いてやるよりも実際自分でどちらかでやってみて、その感覚的にしっくりくるという方が一番その人にとってベストだと思いますので、特に絶対的にどちらかというのはありませんが、今のね参考にしてご自分でまずやってみてください。
観音様仏像などを見に行く機会が増えましたが、どこに行ってもイメージでダブルトーラスまたはメビウスをやっておりますが、全部同じで大丈夫でしょうかということですね。
その人の格好を読んでください。
はい、昨年9月にパラレルワールドに毎月旅行に行くと書いたものの、こんな世の中じゃ無理だろうなと入会したばかりの私は半信半疑でした。しかしワクチン接種があの倍率の一番高い時に夫婦ともさっさと打つことができて、それ以来毎月旅行を楽しんで
います。ね、もう神社ね、仏閣観音様、もうどこでもいいですよ。もうダブルトーラスかメビウスで、この2つを知ってるだけでもう全然知らずに回るのとは運転さんになります。しっかりとその場のエネルギーに自分自身をチューニングしていくというものですね。ご利益をいただくものではなくて、ご自分自身の波動をそこにある心地よさの波動に合わせていくというね、その方法がダブルトーラスであったりメビウスということになりますので、もう自分がね神様仏様になるというぐらいの気持ちであちこちね毎月楽しんで回ってください。
報告も来てますよ。大好きなグループのライブに外れてしまい諦めていたら、前日に会場収容人数が 100%OK となり、再抽選で当選していくことができました。これもパラレルワールドに聞きました。こんなことが日常になりました。楽しいのでシンクロノートをつけています。ありがとうございます。ありがとうございます。シンクロノート見せてください。
シンクロノートぜひ見たいね。そして、はい、そう、これも成功実例なんで、ぜひ実例アンケートに書き込んでいてほしいですね。そうなのね、本当にね、当たり外れだけなくて向こう側の状況が変わるってことが実は起きますよね。結構アメリカではね、
予想
外に何かに執着してその結果だけを当たり外れたんじゃなくて、結果的にそこに行ってる自分になるっていうことなんですよね。なんかいいじゃないですか、シンクロノートね。これぜひ見てほしいですね。仏閣と言ってね、メビウストーラスやってるとやっぱどんどんどん周波数変わってくるんでね、とてもいい感じで楽しい報告ありがとうございました。
はい、そして次は MSP の能力アップの件で教えてくださいということですね。カードを使用して投資能力がアップしていた時、疲労からあくびが連続したのでアメを舐めました。すると正解比率 100% が 0% になってしまいました。消化する方にエネルギーがいくと能力が落ちるのでしょうかということですね。
どうでしょうかね。
これはおそらく集中力が途切れているということだと思います。雨がどうのこうのではなくて、疲労からあくびが連続したためって、ね、書いてあるので、疲れてきて集中力が落ちてしまって、消化するというよりは、まあ、飴を舐めているという状況よりは、もう疲れているという、そのものだと思います、私は。
そうですね。
うん、一旦リセットして、楽になって、集中できる時を待ってやる。根気とか努力じゃないのでね、こういった能力アップというのは、それをまたルーティンにしていくといいのではと思いますね。
はい。
うん、そうですね。そして、海洋ワークをしてエネルギーフィールド状態を作ってもやる気が起きないときは、体を休めなさいということでしょうか、ということですね。
そうですね。やっぱり自分の体調とかエネルギーの状態で、今は休む方向に向かって、スパイラルのね、で言うと、陽と陰の面がありますが、陰の方に入っているときはアクションしようと思っても、逆にうまく噛み合わなかったりしますね。そういうときにはちゃんと自分のエネルギーフィールドを通して、自分の肉体そのものの修復とかね、休養というものをやってもらってれば大丈夫だと思いますね。そしてまたね、エネルギー上がってきたなというときに、この行動の方に移していくという感覚ね、自分の体のサインというのをしっかりと、ね、敏感に受け取りながらね、スパイラル的な、ね、毎日を作っていってください。
そして、こうやってね、ワークのやり方、能力開発をたくさん質問いただいてるんですけれども、パディさんにもね、しっかりと相談をしてみてください。ご自身の経験からいろいろとね、アドバイスを、くれると思います。そして、またパディさんに、聞いていいのかなとか、私たちの先生方に聞いていいのかなとかね、こういうことはどうしたらいいのかなって、パディさんに聞くのかな、わからないな、聞けないな、みたいな個人的なことがあったら、遠慮なく事務局の方にメールをね、送ってみてくださいね。はい。パディさん経由だったり、これは私たちから、このようにお伝えした方がいいなとかっていうことをしっかりとね、見極めさせていただいて、対応させていただきます。
事務局の方はね、あくまでもニュートラルに、ちゃんと皆さんから要望とか質問を受け取りますのでね、ぜひね、遠慮なくね、しっかりと聞いていただければと思います。はい、以上がワークのやり方、能力開発のパート2でした。では、今月はね、次のパート3で終了となります。では、パート2、終了いたします。